します。
お願いします。
テレアプリやめてターゲットを30代の方にされたってことなんですけども、うん、よく30代のお客さん難しいって言われるんですけども、営業の方が、
うんうん、
なぜ30代の方は難しいんでしょうか。
なるほどね。多分訪問販売をされている人だったら30代は結構難しいよって言われる方が多いかなと思うのよ、
はい、
僕は蓋開けてみたら実は30代がメインだったっていう話になって30代をメインでやろうと思ったのよ。でもまあある会社の人とかで話を聞くと、え、うちやっぱ50代60代ですよ、訪問販売やってる人ね、叩きやってる人とか、やっぱ高齢の方をメインターゲットになってますよって、若い方あんまりいないですよっていう人もやっぱりいらっしゃるわけね。で、一般的にはやっぱ若い人は難しいっていうふうに言われてたりするわけよ。なんでかっていうと警戒心がやたら高い、うん、警戒心がやたら高いし、もう一個はインターネットを使って価格検索するから、ね、比較検討する世代だから難しいって言われるのよ、うん、60代とかになってくると比較検討しないしね、ネット使える人も少ないから、その口八丁手八丁でやれば売り込みができるっていう話になってたと思うんだけど、でも今の若い人そうじゃないですよと、やっぱネットも使うし他社とも比較もするし、その即断即決で決めるっていう人もやっぱり少ないっても言われているわけね、一般的にはよ。でももちろん僕みたいに30代が得意ですっていう人もいてると思うし、いろいろあるんだけど、一般的昔の訪問販売の定義で言うとやっぱりそういうふうになってくるわけね。やっぱ年配の方が多いかなと思うのよ。例えば僕だったら電話帳から電話をかけてテレアポやっていたわけなんだけど、30代は固定電話持ってる人少ないですよとか、持っていても電話番号載せてる、載せない人が多いですよと。なぜかって警戒心がすごい高いからよ。すごい高い。だからまあ単純にテレアポでは30代は難しいぞって言われているし、まあ、ネットで価格検索なんかされたらさ、あ、うち結構安いんですよって言ってて、相場よりもちょっと高かったら全然安くないやないかいって言われるし、訪問販売の鉄則として、3つあるのよ。訪問販売の鉄則は下調べさせないで、他社との比較をさせないで、衝動買いさせるっていう、この3つなんだよね。お客さん無理、ネットで価格検索もするわけや、この3つ全部無理なのよ。下調べさせない、他社と比較させないなんてもうほぼ無理やから、
はい、
うん、で衝動買いさせるっていうのもほぼ無理よ。そんなの衝動買い仮にできたとしてもクーリングオフが来ちゃうわけだから、こんなのは無理ね。これが当社の限界の価格ですなんて言ってもネット検索したらそれよりさらにはるかに安い価格を提示している会社があるから、ネットで調べたらさ、もっと安い価格があるよねって、もうちょっと考え直したいから、ちょっととりあえずキャンセルしたいんだけどっていうクーリングオフがかかってくるわけですよ。このフレーズ多分みんな言われたことあると思う。僕も言われたことあるよそれ。でそれをまあキャンセル戻しって言って、いや違うんですよって言ってね、やってきてる人が多いと思うんだけど、多分今は昔と比べてものすごく多くなってきてると思うんだよ、そういうのが。まあ要は通用しない時代が来てますよということはね。だから30代は警戒心が高くて、訪問販売の鉄則のその機能3つが通用しないんだよね。だってネットで検索するもん、チャスさんもそうでしょ、比較検討しますよね。
はい、
はい、例えば、家電製品なんかも当たり前にするし、例えば飲食店でもすると思うのよね、
はい、
うん、こう高い安いじゃなくてやっぱ調べると思うのよ。このお店って美味しいのかなとか、どんなメニューがあるんだろうとか、美容院とかもそうだと思うのよ。例えば仮にさ、引っ越しましたよと、チャオさんが引っ越しました、例えば全然関係ない九州の福岡に引っ越しましたよと、ま、何にもわからないわけでしょ。その時じゃあご飯食べに行こっかってなったら、歩いて散歩で調べていく、多分しないよね。多分ネットで調べて、なんか美味しそうなお店ないかなとか、じゃあ髪の毛が伸びてきたから美容院行きたいなと、そしたら評判のいいお店どこだろうって言って多分調べると思うのよ。ネットで比較検討すると思うのよね。あ、ここのお店も良さそうだな、ここのお店も良さそうだな。もちろん価格も踏まえたりとかね、まあ、価格だけで判断、一番安いところがいいっていうわけじゃないと思うのよ。その価格とその口コミのバランスと、まあ、あと実際行ってみてのどうかっていう検討をしていくと思うんだけど、まあ、美容院ってあんまそんな高い安いあんまりないかなと思うんだけどね。そういうのを比較検討させる、比較検討するわけでしょ、うん、下調べさせずに、他社との比較もさせずに、はい衝動買いで、はい美容院選びますかっていう話やんか、お店選びますかっていう話やん、しないと思うのよ。今のご時世もう絶対ネットで検索しちゃうわけだから、そういう習性のある人にさせないっていうのは難しいと思う。 うん、で特にこれから10年後20年後今の若い人たちっていうのはデジタルデバイスが当たり前にあった世代だから比較検討を簡単にする人がいっぱいいてると思う、うん、特にうちみたいな高額商品を扱う何百万もする商品だったら絶対調べると思うね。衝動買いしますか、300万円するものを衝動買いしますかっていう話よ、うん、法人で社長ならありえるかもしれないよ。だけど個人の普通の人が300万円水に切って衝動買いするかっていう話よ。しないと思うのよ、そういう何百万もする高額商品って。だって車を買うにも比較検討絶対するはずなのよ、下調べ絶対するはずなのよ。だってもう今までずっと例えばずっとクラウン乗ってたとしようよ、ずっとクラウン乗ってましたっていう人が次の新しい車出たら多分クラウン買うと思うのよ、クラウン買うと思うんだけど比較検討絶対するはずなのよ。次はね、どんな乗り心地なんだろうか、でもその次のクラウンに乗るのかまたもう一個新しいクラウンにするのか今のやつ乗り続けるのかとか、じゃあ今度はちょっとレクサスにしよっかなとかで思うと思うのよ。比較検討させずに衝動買いクラウンってありえへんと思うのよ。人によっては次レクサスがいいなと思うかもしれないしね、もしかしたらいや次ベンツ乗りたいなとか言って思う人もいてると思うのよ、 BM がいいよなって思う人がいてると思うのよ。それを全部ぶっ飛ばしてクラウン選択肢ありえる？ないと思うのよ。多分悩むと思うの、ぐるぐるぐるぐる悩んじゃうと思うのよね、うん、それをさせずに売るってねもう難しいと思う、そういうのは。同じ車でもずっと乗ってる車でもやっぱりそういうふうにこうグラグラグラグラ揺らんだりするからね、で特に今はネットのこれだけの情報社会だからもう比較検討させない、下調べさせないで衝動買いっていうのは難しいと思うな。定額商品ならありえるかもしれないけどね、ティッシュペーパーとかトイレットペーパーとか日用品で消耗していってまた買わなきゃなっていうやつ、洗剤とかそういうのはありえると思うのよ。あ、これ良さそうや、テレビで見た新発売って言ってるし、いつも買ってるやつよりもちょっと高いけどもなんか良さそうやからこれ買ってみようよとか、まるさんが広告で出てるからこれにしようよとかってなるかもしれないけども、でもさ、リフォーム300万500万からしますよと、下手したら1000万かかるかもしれませんよ、衝動買いで買うっていう話やろ。買わないと思います。はい、買わないと思う。例えば他でもいい、不動産でもいいと思うのよ、あの賃貸の住宅とかでもいいよ、アパートとかでね、例えば、自分の子供が大学に行きます、でそのアパートを探します、衝動買いしますかって話を、下調べもせずに、あの他社っていうかその他のアパートとかの比較検討もせずにパッと行ってここがいいとか言ってやらない、契約しないと思う。やっぱり調べると思うのよね、あの学校から近いところはないかなとか、家賃はどれぐらいなんだろうとかでいろいろ調べると思うのよ。それをなしに調べるなんてほぼ無理だと思うのよね、で今は30代で僕言ってますけど、これから40代もそうなってきます。10年後、今の30歳の人は40歳になるし、今の40歳の人は50歳になるし、今結構ほとんどの全世代60代以降も含めてなんだけど、ほぼネット使うと言っていいと思う。ネット使わない人って言ったらもう多分ね、3歳児ぐらいの若い幼い子供か70歳以上のおじいちゃんおばあちゃんしかいいと思うのよ。わしゃ分からんなー言って、そんな人は契約者あかんからねそんな契約者あかんから、そういうふうに決済権を持っている人っていうのはもうこれからどんどんどんどん賢くなっていくので、口八丁手八丁っていうのは多分難しい時代になってくるかなと思いますので、そうやって比較検討される時代です。価格検索される時代です。他社と比較される時代です。それに打ち勝たなきゃいけないっていうふうになってくるので、そういうふうに口八丁手八丁では多分不可能な時代になってきています、実際に。でそのためにやっぱりライティングのスキルだとか、まあいろんなね、そのスキルっていうのが必要になってきますよ。でその信頼できるその証拠を提示するっていうやり方も必要になってくるしね。口八丁って出会っていきなりその場で300万の契約ポーンって即決って難しいと思うけどな。昔僕それやってたんですよ、やってたんです、20年近い前まで、15年前までか、10年前はもうこれはもうダメだなと思って、そっちのライティングのスキルの方へボーンって入れ替わったんだけど、今もやってるっていう人は多分これからそれが通用しなくなってくる時代が来ると思います。いきなりダーンって来ないと思うけど、でも来ると思う実際に。でその時に口八丁手八丁の喋りのトークしかやってませんでしたって言われると難しいと思うな。これからが難しくなるので、ライティングのスキルっていうのを身につけていきたいなと。だって30代が難しいっていうのはそういうことだから、 比較検討する時代の人たちで、それは30代だけじゃないからね、やっぱり40代50代もこれからそうなっていくので、そういう比較検討される、ね、他社と比較される価格も、ね、ネット検索されるっていう、 その中で選ばれるスキルっていうのは何かっていうと、口八丁手八丁のセールストークかっていうと僕は違うなと思います。はい、そういう意味でね、30代難しいなと思っていた世代なんだけど、時代が変わってくるから僕はそっちの方へ行こうとしたっていう形ですかね。そんな感じ。なんか質問なんだっけ
30代の訪問販売難しい、
そうだ、ね、
なぜかっていう、
はい、うん、まあそうだね、はい、うん、だそういう、多分でも営業っていうのはなくなりはしないと思います。しないと思うんだけど、従来の営業はなくなっていくと思う、うん、従来の営業はなくなっていくと思うので、これから営業が変わっていくと思います。その変わり方として何が必要かっていう話になってくると思うんですけどね。なんで営業が変わるかって言ったら、社会が変わってテクノロジーが変わって、そこに住んでいる人たちの思考パターンが変わったからよ。だからこちらも変わっていかなきゃいけないわけね。それが変わらずに昔の20年前30年前と同じやり方なんかしてたら、これは今の時代とミスマッチしていくからね、もう全然ダメですよということをちょっと言いたいかなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。